自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今回は、生さんが、
はい。
最近、ドクダミチンキとポン酢を手作りされたと伺いましたので、
はい。
その話をお伺いしていきたいんですが、
はい。
手作りされたんでしょうか。
はい。ちょこちょこ、作ってみましたの回が、あることを皆さんご存知かなと思うんですけれど。
イキさんの作ってみましたシリーズですね、今日ね。
そうですね、はい。はい。その回でございます。
はい。
そうなんです。この二つ、実はですね、ずっと作ってみたいと思っていたものだったんですね。
はい、はい。
はい。で、夏になるとですね、私、なぜか異常に、足のところが、もう蚊に刺されやすくて、
はい、はい、はい。
で、すごいいつも、もう、こう、かゆいし、
うん、
跡ができるしっていうので困ってたんですね。
はい、はい、はい。
で、毎年その市販のかゆみ止めを使っているんですけど、
はい。
かゆみ止めって、なんか自分で作れないのかなって、
うん、うん。
こう漠然と思ってたんですよ。
はい、はい。
はい。そしたら、今年の1月に、ポッドキャスト収録で、北海道に行かせていただいたときに、三栗さんの奥さん、さえさんが、ドクダミチンキを作ったらいいんじゃないって、教えてくださって、
はい、はい。
あ、チンキっていうものがあるんだと思って、で、今回、まあ、ドクダミチンキなので、
はい。
6月にドクダミを採取して作ってみたと。
おお、はい、はい、はい。
形です。
はい。すごい。
で、あともう一つのポン酢については、もう私はドレッシングといえば、はい、今やもうポン酢しか使わないんですけれど。
そうなんですね。はい、はい。
はい。これもなんかふと、自分で作れるんじゃないかなと思って、うん、で、インターネットで調べて、
はい、
やっぱりポン酢の作り方っていうのが出てたので、
はい、
それで作り始めて、
うん、
もう今も定期的に作ってるっていう状態。
おお、そうなんですね。
はい。
確かにポン酢はなんとなく作れそうな気がします。全然わかんない。
そうですね。うん、はい、はい、
はい。
はい。
それでは、イキさんの作ってみましたシリーズ。ここからドクダミチンキとポン酢の作り方を紹介していただきたいと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、まず
は、はい、
ドクダミチンキからでしょうかね。
ドクダミチンキから聞きたいんですけれど、
はい、でまずは素朴な疑問からちょっと聞きたいんですけど、
はい、はい、
チンキって何でしょうかね。
そうですよね。
僕が聞くのも何なんですか。自給自足やってる人よくね、ドクダミチンキ作ってますよね。
そうですね。まあ、ドクダミだけじゃなくて、なんとかチンキっていう。
なんとかチンキね、よく。
のを作っているようなんですけれど。うん、
僕もね、毎回それ聞いて、
はい、
チンキって何かなっていつも思ってるんです、
ね、実は密かに思ってたんですね。
そうですね。はい。
いや、私も、そのチンキの存在を知ったのは、今年の1月です。
ああ、そうなんですね。あ、もう本当まさにサエに聞いて、
はい。
まあ、チンキ何状態だったってこと。
あ、そうなんですよ。チンキを作ったらいいじゃないっていうことを教えていただいて、で、その時に、まあ、蚊に刺されやすいっていう話をしてたので、うん、あ、チンキってかゆみ止めのことなんだろうなっていう、
はいはい、
そういう認識。
あ、はい。
だったんですけど、
ええ、
まあ、改めてちょっとインターネットで調べてみましたら、
はい、はい、
チンキとは、
はい、
生薬やハーブの成分をエタノールまたはエタノールと精製水の混合液に浸して作られる液状の製剤です。
うん、はい。
はい。
液状の製剤。
はい。ハーブチンキっていうのもあるようなんですけど。
ハーブチンキってよく聞きますよね。
ああ、そうですよね。これはハーブの濃縮エキスのことを指す、うん、ということです、
うん。なんか植物をアルコールに、お酒の中に入れるっていうことかなって思って。
で、ことですよね。はい。ハーブだったり、そういうドクダミのような効能のある葉っぱを エタノール、まあ、アルコール漬けにして使うもののようですね。
はいはい、うん、のようですね。はい。僕もちょっと調べたらそのようでした。
はい。
はい。はい。いや、これね、で、それで、ドクダミチンキの話を聞いたときに、はい、なんか化粧品として使うんだって言ってる人がいたんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、ああ、そうなんだなって。あ、で、まあ、かゆみ止めとしても使える。とも聞いたんですけど、そもそもね、その話を聞いたとき、まあ、ドクダミチンキは分からなかったし、化粧水もね、僕、なんで、まあ、女の人がよく化粧水使ってると思うんですけど、
はい、
僕、化粧水使ったことないので、なんで化粧水使うのかが分からなくて、ダブルで分かんない。ちょっと、はい、化粧水って、なんで使うか
化粧水はまあ女性にとってはとても大事なものですけれど、
はいはい、
まあ、シンプルに言うともう肌に水分を補給するものですね、
はいはい
はいはい、化粧水によってお肌に水分をたくさん入れて、
はい、
お肌の潤いを保ったり、
あ、お肌の潤いって言いますよね、
はい、キメをこう保ったり、
キメを保つ、僕なんか肌の潤いを保とうとか、キメを保とうって思ったことがないんで。あ、それは女性の美しさというか、そういうことなんでしょうかね。
そうですね。まあ、女性は、はい、少なからずやっぱり美しくありたいとかありますから。
うん、はい、その辺が、はい、まあ、多分男性よりも女性の方が敏感だから化粧水が必要になる。っていうことなのかなと思いましたが、
うん、そうですね。まあ今はもうね、美容男子っていう名前も出てきてるぐらい、男性も、はいはい、はい、お肌のケアをしっかりされてる方とかいらっしゃいますけどね。
うん、そういう人もいますよね。
うん、
僕がね、本当、はい、化粧水を使わなきゃって思ったことがないので、なんで、かなって思ってた。はい。ついでに聞いてしまいました。
はい。だからお肌に困ってないっていうことですね。
多分困ってないような気がします。はい、じゃあちょっと横道に逸れてしまいましたが、
はい、
ダミチンキどうやって作ったか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい。かしこまりました。毒ダミチンキということなので、毒ダミは6月になると、街中でもですね、
はいはい、
アンテナを張っていると、
うんうん、
もう、至るところに生えていることに気づけるんですね。
本当ですか？
はい。意外と、ちょっと緑があるところじゃないと見つけられないのかなって思ってて、うん、で、最初私、買うしかないのかなって思ってたんですけど、う
ん、なんかあんまり街中に生えてるイメージが、僕もないです。
ないですよね。そうなんですけど、なんか、チンキを作るのに、ドクダミの葉っぱとかお花を買うのって、でなんかどうなのって思って
、その辺に生えてるといえば生えてるものですもんね。
はい。だから探してみようと思ってアンテナを張ってたら、うん、結構生えてるんです。
そうですか。そうなんですね。
はい、で、毒ダミやっぱり繁殖力が強いんですよね。
そうそうそう、めっちゃ強いですよね。
はいはい。でも本当にあ、ここにも生えてる、ここにも生えてるって思って、で、
うん、
で、私は、駐車場の脇に生えてた、毒ダミを、ちょっと取らせていただきました。
駐車場だから基本的にはコンクリート？
コンクリートの、そうですね、コンクリートと、速攻の間の、
ちょっとこう。もう本当隙間から、隙間を縫って出てきてる、はい。あ、そんな状態なんです
か？そうですね、
え
ー。はい、それを採取しました。
うんうん、
で、ちょっと毒ダミのことをご紹介しようと思うんですけれど、まあ毒ダミといえば、はいはい、独特の強い匂いがしますけど。
匂いね、僕は好きじゃない
です。私はそうでもないんですよ。
あ、そうなんですね。あ、やっぱそうなんですね。そういう人いるんですね。絶対嫌だと。
効き目がありそうっていう感じがして。
効き目はありそうな匂いではありますね。
そう、あの匂いの成分が、非常に強い抗菌作用を持っているそうです。
はいはい
はい。はい。で、葉っぱから匂うじゃないですか。
あ、あれは
葉っぱ。葉っぱはもちろんなんですけど、
はい。
毒ダミって白いお花を咲かせるんですけど、はい、その白いお花も同様の成分があるっていうことで、はいはい、まあ、作るならこう、 見た目も素敵な方がいいなと思ったので、うんうんうん、私は白いお花を採取しました。
はいはいはい、はいはい、あ、葉っぱだけでもいいし花だけでもいい。
そうですね。でどちらも入れてもいいですね。うんうんうん、
はいはい。
でその私は白いお花を採取して、はい、で一度水洗いをして虫とかゴミを取り除いて乾かします。
はい、
で乾かすのは、まあ、結構時間はかかりますね。もう本当にカラカラに乾くぐらいまで待って。
ベランダに直射日光で当てとくみたいな感じなんですか？
あ、はい、はい。それでいいと思います。はい、で、乾いたら清潔なガラス瓶などに入れます。はい。はいはい、で、続いて、焼酎を。
焼酎。
その、ひたひたになるまで注いで、
はい、
で、蓋をして、
はい、
室内の日の当たらない場所で保存をします。
はい、はい。
はい。焼酎はもう何でもいいということでした。
ビッグマンで。
はい。
ビッグマンで、別に何でもいい。何でもいい。
ホワイトリカーでも、芋焼酎でも。
あ、
何でも。
あ、じゃあ40度の方が、40度。あ、だいたいなんか40度と、ホワイトリカー40度ぐらいで。あ、でしたっけ？違うか。
ホワイトリカーは、私はですね、高オツの焼酎、
はいはい、
ちょっと安い焼酎を使いました。
焼酎氷。
あ、そうです、そうです。はい。
あ、だからビッグマンってさっき言って
ました。あ、ビッグマンってそういうことなんですね。ちなみに、香類の焼酎はアルコール度数20度くらいなんですけど、はい。35度以上の方が効果が高くなる、
うん。やっぱりそうなん
っていうのを後で知りました。
いや、なんかアルコール高い方が良さそうな気はしてたんですけど。
はい、はい。
やっぱりそうなん
そうですね。
はい。
はい。で、その室内の日の当たらない場所で保存をして、1週間ほど経ったら使えるそうなんですけど、
はい。
もっと保存するとですね、うん、液体がこう琥珀色になって、
はい。
それもまた効果が高くなるので。はい。お好みで、1ヶ月ほど保存してもいいかもしれないです。
うん、
はい。で、私は白いお花を入れて、焼酎を入れて、保存しておいたので、で、瓶に入れたんですけれど、バーバリウムってご存知ですか？
え、わかんない。バーバリウム。
バーバリウムと言って、お花を、液体に入れて、
はい、
こう、飾りとして楽しむ、バーバリウムっていうのがあるんですけど、なんかそういう感じで見た目もちょっと楽しめました。
ああ、そうなんですね、うん、
はい、
なんかね、確かに今の話を聞いてて白いお花を入れたってもうそれだけで見た目が楽しそうです、
はい、そうですね、女性はちょっとときめくかもしれないです、うん、はい。という形で、すごく簡単なんです。
ね、入れただけですもんね。
いや、そうなんです。
すごい、簡単に。まあ、だから分量とかあんまり気にせずに、とにかく入れれば、はい、まあ、分量あるんでしょうけどね。
でも、うん、もうそこまで気にしなくていいですね。その用意した瓶に、まあ、白いお花、まあ、葉っぱでもいいんですけれど、うん、とにかくいっぱい詰めて、はい、で、焼酎もひたひたになるまで入れて、で、もう蓋をして日の当たらないところに置くだけ。
はいはい。
はい。で、琥珀色になってきたら効果がより高くなってるので。
あ、色がなんとなく変わってきたなって感じたら、じゃあいいかなっていう。
そうですね。
そんな感じ。
そうですね。
これは使ってみたんですか？
あ、使いました。使ってみて、まあ、もちろん一度こう、使っただけで痒みが取れるわけではないんですけれど、
はい、
何回か使う必要はあるんですけど、でも使った後、
はい、
やっぱりこう、スーッと痒みは引くのを私は感じたので。
すごいですね。
はい。まあ一時的ですけど、
うんうんうん、
はい。だから、あ、やっぱりちゃんと痒み止めとして効能があるんだなって感じました。あとは、やっぱり何よりも、三國さんもよくおっしゃってますけど、
はい、
その自分で作ったかゆみ止めで、蚊に刺されたところを、こう、処置するっていうのが、はい、なんか、嬉しいですね。
嬉しいですよね。うんうん、
はい、
いや、
は
い、やっぱり、なんか、そういうので、市販の薬に、手作りの薬が効能で勝てることはないというか、そんなイメージはあるんですよね。やっぱり、はいはい、薬の方が強力で、痒みも一気に引くだろうとは思うんですけど。うん。でも、 聞いた実感があるのはすごいですね。
そうですね。うん、いや、私も、そこはちょっと、半信半疑だったんですけど、
うんうんうん、
はい。あ、でも、うん、聞いてる気がすると思いました。
うんうん、はい、そうですね。
はい。
いや、冬は、さえも作ってるので、
お
ちょっと、今の話聞いて、ちゃんと試そうと思いました。
あ、ぜひ。
僕もね、やっぱ毎日のように刺されるんで、ね、畑で。
あ、そうですよね。
はいはい。
はい。そう。あと、絶対的に体には優しいものなので、うん、そこも嬉しいですね。
はい。嬉しいですね。あ、僕も使ってみます。
はい、ぜひ。
はい。
はい。え、サイさんはちなみに何チンキなんでしょうか？
あ、なんかね、いっぱい作ってますね。
いっぱい、
うん、なんかいろんな瓶あった気がします。
ちょっと。さすがだ。一種類だけじゃない。
帰ったら聞いてみようと。ドクダミももちろんやってますね。
ああ。はい。ということで、ドクダミチンキの作り方ご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
そして、はい、ポン酢ですね。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあまた、ポン酢についてもお願いします。
はい。ポン酢もですね、三つくりさん、チンキが由来が気になっていた、由来というか、
はい。
はい、どういうものっていうのが気になっていたってね、先ほどおっしゃってましたけど、
はい、
ポン酢も私作ろうと思った時に、ポン酢っていう名前、なんか不思議だよなと思って、
うん、
で、ちょっと由来を調べてみました。
はいはいはい。お、はい、面白い。
ポン酢の語源は、オランダ語で、
はい、
柑橘系の果汁を意味するポンスなんだそうです。
あ、ポンス。
語源
って言うんですね。
ポンス。
柑橘系の果汁を。
果汁を、はい。
はいはい。
で、日本ではそのポンスの酢の部分にお酢の酢が当てられて、
はい、
まあ、酢が濁ってポン酢、
うん、
という言葉が広まっていったそうです。で、
うん、
だからまあ、お酢がついているので、
はいはい。
じゃあ、ポン酢にはお酢が入ってるんだなと思って、
うんうん、
で、レシピを調べてみたんですよ。
はい。
そしたら結構レシピがバラバラでした。
はいはいはい。
お酢が入ってるポン酢の作り方もあれば、みりんを入れてるポン酢の作り方もあったりして、
はいはい、
結構バラバラだったので、まあ私がもう個人的にいいなと思ったのは、その有名なレシピサイトのクラシルっていうのがあるんですけど、
はいはい、
そのクラシルと、あと日本料理店に勤めていた方が紹介していた、ネットのそのポン酢の作り方が、
はい、
まあ、同じ材料のレシピだったので、あ、じゃあこれを作ろうと思って、
はい、
はい、作ってみました。
はいはい、
材料は、レモンやユズなどの柑橘4個、
はい、
濃い口醤油 150ml、
はいはい、
昆布 5g、
昆布、
鰹節 5g、昆布、
昆布
5g、鰹節 5g、
はい。
です。はい。で、柑橘、まあ、レモンとかユズは絞って、
はい、
100ml の果汁にするんですけれど、もし 100ml に足りなかったら、お酢を足すか、市販の、レモン果汁とかユズ果汁が瓶で売られていますよね。
はいはい。
あれを追加すれば OK です。
あ、だから今のレシピには酢が入ってないってことですよね。もともと。
あ、そうです。今のレシピにはもともと入ってないです。
もし、柑橘の果汁が足りない場合は、酢を追加してもいいよっていう。
そうですね。お酢を足すか、市販のレモン果汁とか柚子果汁を足す。はい。そうですね。
的なやつを。はい。
そうですね。はい。濃縮のものがあると思うので。うん、もしくは、材料4個ってご紹介しましたけど、
はい、
また追加で、レモンとか柚子を。
うん。
何個か買ってきて 100ml に満たすまでやってもいいと思います。
うん、あ、そっか、そっか。いや、なんか、ポン酢、ポン酢、酢入ってると思ってましたね。
そうですよね。
まあ、入ってることもあるし、果汁だけのこともあるですね。
はい。そうですね。
いや、なんか、後半考えたことがなかったよね。
はい。
だってこう、もう見た目酢って書いてあるから、もう酢だと思ってましたね。酢醤油
そうですね。
はいはいはい。
そうそうそう。お酢は入ってるとは限らないみたいです、
うんうん。はい。
はい。で、作り方なんですけれど、まず柑橘 系レモンとかユズを半分に切って、はい、種が入らないように果汁をザルでこしながら果汁を絞り出します。はい、で一度絞った後もそのスプーンなどで中の果肉をこう押し当てて、はい、まあ、残さずこう果汁を絞り出すといいかなと思います。はい、はい、で今あの説明しましたけど、この時に果汁が 100ml に満たなければお酢か市販の果汁を足して 100ml にします。
はい、
はい、あとは清潔な瓶などの保存容器に醤油、果汁、昆布、鰹節を入れて、
はい、
その後冷蔵庫で最低1日か2日寝かせます。
はい、
はい、で、サイトに載っていた日本料理店に勤めていた方によると、できれば 1,2 週間寝かせた方が美味しくなると書かれていたので、
はい。
はい。私はいつも2週間ほど寝かせて使ってます。
はいはい。
はい。で、使うときは昆布を取り出して、うん。鰹節をこして、うん。で、しっかり絞ります。
はい。
はい。そしたら、もうポン酢の出来上がり。
へー。
はい。で、出来上がったポン酢はまた保存容器に入れて冷蔵庫で保存しておけば半年は美味しく、
うん、すごい、
そんなに使えるということで、ちょっと三栗家には冷蔵庫がないので、
ちょっ
と保存が難しいですけれど、冷蔵庫のある方はぜひそういうふうに、うん、はい、していただければ、半年は使えるということなので。
もうこれをずっと使い続けてるですか？
はい。
そんなに、はい、最近かな？最近でしたっけ？ポン酢作り始めたの。
ポン酢、そうですね。でももう2、3回作ってます。
ああ、そうですか。
はい。だから、ドクダミチンキを作ろうと思った時ぐらいから、一緒に作り始めてますね。
はいはい、なんか、これだけでドレッシングいらなくなりそうですね。
そうなんです。で、このポン酢がですね、はい、やっぱりこれもチンキと同じで、
はい、
自分で作ったポン酢だーって思って、はい、なんかしみじみと味わっちゃいますね。
うん、そうですよね。
はい。
いや、なんか今、ふと思ったのは、なんだっけ、柑橘だから、柑橘って、なんか取れるところは、取れるじゃないですか。
はいはい。
なんか木を持ってて、木を持ってって、ある時期になるといつも食べきれない量取れるとかっていう人がいて、
はい、
そういう人が友達にいたら、それを使って食べると、あ、食べる、作ると、なんかさらに喜びが増しそうだなって今思いました。
本当ですね。いや、いいですね。ぜひ、なんかお近くにそういう方がいらっしゃれば。はい。お裾分けいただいて。
思います
、うん。ああ、いいと思います。そう。あとはやっぱり、うん、市販のポン酢よりも味が立ってますね。は
い、あ、そうですか。
はい。なんかこう、しっかりしてる。
うんうん、
なんか、ぼんやりした味じゃないですね。
はい。味が立ってるんですね。
うん、なんかこう素材一つ一つの味を感じられるというか。
それはね、いいですね。自分で作ったのはやっぱいいですね。
そうですね。だから本当に少量でももう全然こう食べられますね。こうガバガバポン酢を入れて豆腐を食べるとかそういうのじゃなくって、もうちょっとだけかければもうそれですごく美味しくいただけるっていう感覚がしてます。
いや、うん、手作りはそうですよね。満足度、それだけで満足度高いですからね。
はい。あとは、やっぱり無添加っていうのが私の中では大きいですね。は
い
は
い、大きいですね。これ
は
ね。
はい、はい、そうなんです。ということで、
はい。
はい、手作りのドクダミチンキとポン酢。ご紹介させていただきました。
あ、これ流れ的には僕がね、ということで、イキさんに、手作りのドクダミチンキとポン酢をご紹介いただきました。って言った方がいい。
大丈夫です。
とってもいい。
大丈夫です。はい。はい。ですので、もしも、はい、あ、いいじゃんと思われた方は、ぜひ、よかったら作ってみてください。
はい。
はい。あと、皆さんからの、作ってみましたというメッセージもお待ちしております。
はい、ぜひお寄せください。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、最後にメッセージをご紹介いたします。 はい、みどりさん、30代女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第123回、2024年を振り返っての放送を聞きました。2025年はエストニアやタイに行きたいとのこと。エネルギッシュなお二人の声を聞くだけで元気が出ます。サイさんの先人の知恵をつないでいきたいとの思いに胸を打たれました。私も保存食作りにハマりつつあるので、パーマカルチャー研究所のブログを読んで新たな保存食作りに挑戦したいです。2024年はセミリタラジオに出会えて本当に良かったです。これからも放送を楽しみにしています。という、これは年末、昨年末。
昨年末ですね。
はい、配信した回を聞いていただいた。
もう何と言ってもこれはエストニアにね、一番こう僕はわって思うわけですけど。
そうですね。実現しましたね。
実現しましたね。2024年振り返っての放送ですよね。
そうです
ね。だから末に言って、で、6月に行ったんですよね。
はい。
エストニアね。うん。いや、まだね、ちょっとエストニアの余韻がちょっと自分の中で。
あ、すごい、すごい、そうなんですね。
ね、いや、半年だなと思って、
はい。
いや、いつもね、なんか、やりたいことはやったらいいとかって言ってるんですけど、うん、半年でいけたんだなって、今これを聞いて改めて思って、あ、そっかと思って。うん、なんかやりたいことってやろうと思ったら結構すぐできるかもしれない。
ああ。
え、今聞いて思いましたね。
確かに半年後って早いです
よね。早いですよね。確かに。改めて思いました。はい。
ねえ。タイは、サエさんが行きたいっておっしゃってましたよね。
そうですね。うんうん。タイはサエですね。うん。
はい。
いろいろ考えているんじゃないかな。
ああ、じゃあちょっとまたご報告を楽しみにお待ちしたいと思います。
ね、はい、楽しみにお待ちしましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。